皆さん、アローハー。ハワイ国際結婚リアリティラジオ始まりました。お送りするのはハワイで主婦をしているミキです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ここ数回にわたってそのハワイに来た移民の人たちについてちょっとね触れてきてるんですけれども、じゃあ今日はその義理の母から聞いた実話を交えてこちらのテーマでいきたいなと思います。第47回目のテーマはハワイアンに育てられたプエルトリコ人兄弟でお送りします。その義理の母はですね、そのプエルトリコ系になるんですけれども、でマウイ島生まれなんですね。でそのプエルトリコからの移民の歴史っていうのをちょっと私も調べたんですけれども、そういう本が実は出てるんですね。でそこで調べてみますと、その第1弾プエルトリコからの移民第1弾っていうのは1900年になります。で56名がマウイ島ラハイナに到着しました。でそのメンバーの中にその義理の母の曽祖父にあたる人がいたわけなんですね。でまあ正確に言うと義理の母ってこう4世とか5世にあたるみたいなので、曽祖父っていう言い方が正しいのかちょっとわからないんですけども、まあ、彼女はねよくねグランパって言ってるので、まあ、ちょっとそういうふうに言わせていただきます。でそのこの歴史を紐解くとですね、実はプエルトリコを出航した時は114名いたらしいんですね。だけど実際にマウイ島にたどり着いたのは半分以下だったわけなんですよ。でこれは来る途中に何があったのかっていうと、やっぱりこうね悪質な環境でその船の中でやっぱり亡くなってしまったっていう方もいれば、またまずプエルトリコからアメリカの東海岸に行くんですけど、その到着してそこから西海岸には列車で行ったわけなんですね。でその列車の道中で、まあ、いろんな皆さん話してその噂話を聞いて、そのハワイの悪評を聞いてね、それでなんか怖くなっちゃって、もう行くの嫌だってなって、そこで逃げてしまったっていう人もいたらしいんですよ。でだから本当いろいろあったわけなんですよね、その来る道中に。でその義理のね曽祖父もマウイ島に到着した時はなんとね妹さんと二人っきりだったんだそうなんです。でもちろんプエルトリコを出た時はご両親も一緒だったわけなんですけれども、でもマウイ島に到着した時にはもう妹さんと二人きりだったと。で義理の母がまあ聞いてる話によると、まあ船の中で亡くなったのか、またはその西海岸でそこからまた船に乗ってこうマウイに来たわけなんですけど、その船に乗る時にですね、そのいろんな船がそこから出てるから、そこでこう間違った違う船にこう振り分けられてしまったらしいって、そういうふうにも聞いてるっていうふうに言ってて、そこでだからこうね両親と子供たちがバラバラになっちゃったっていうふうにも聞いてるっていうふうに言ってて、まあ、ちょっとこう真相は明らかではないんですけれども、まあそういうふうになってしまったらしいんですよね。でだからまあ結局ね、そのマウイ島に到着した時には孤児状態だったわけなんですよね。うん、でまあ、ちょっとねその前回のエピソードでもご紹介しましたけど、そのポルトガル系移民の人たちは他の移民と違って、その家族全員でハワイに来たっていうのが大きな違いだっていうふうにご紹介したんですが、まあ、歴史 の, そのタイムラインを見てみますと、やっぱりプエルトリコ人よりももう先に20年ぐらいもっと前にそのポルトガルの移民の人たちっていうのはもう入ってきてるので、そこでね家族全員でこう移民っていう流れができてるから、だからプエルトリコからもその家族でこう移民っていうのが可能だったわけなんですよね。ただね本当にもう思いもよらず、まあその義理の母のその曽祖父に関してはそうやってね到着した段階ではこう妹さんと二人きりの状態だったということなんですよ。でそれからじゃあどうなったのかっていうと、でハワイに来るとね、その霊を持ってこう迎えてくれる女性がいて、ハワイアの女性がいて、なんとねそのハワイアの女性が2人を引き取ってくれて育ててくれたらしいんですね。だからまあ義理の母がよく言うのは、 もうね、グランパはね、見た目は思いっきりプエルトリコ人なんだけど、もう食べてるものがいつもポイとかポケとか、まあ、ラウラウとか、もう本当にハワイ料理を食べててね、なんかすごくその光景がこう異様だったっていうか、なんかこう不思議な光景だったという感じで、まあ本当にね、育った環境はハワイアンの文化だったのよねっていうふうによく言っています。なんかそうやって聞くと本当ね、こう二人きり、まあ、両親と離れ離れになっちゃってかわいそうで、まあ、ほろっとくる話でもあるし、そのハワイアンの女性のね、そういう温かさを感じる話でもありますよね。なんかそうやってやっぱりこう移民の人たちっていろんなこう苦労話っていうのがあるんだなと思います。で、実はその2019年の11月にですね、ファミリーリユニオンがマウイ島で盛大で行われたんですけど、その1900年の第1弾メンバーで来たコニールファミリーとサンティアゴファミリーっていうのがこう大集結して、で、実にね、275名も集まりました、その時。だからね、そのたった56名で来た人たちが、まあ、こうして約120年後には5倍にもね、家族が広がってっていうのを考えるとすごいですよね。なんかそのこの歴史の流れに私もなんかこう入ったっていうのもなんかこう嬉しいなっていうふうに思いました。だからその祖先の人たちからすると、おお、なんか日本から来た日本人の女の子がいるぜみたいにふうに思われてるのかなみたいな。そうやって見守ってくれてたんじゃないかなっていうふうに思ったりもしてます。で、この移民のストーリーなんですけど、実は私以前こう雑誌に寄稿してまして、アロハエクスプレスっていう雑誌があるんですけれども、その153号に、寄稿しております。で、そちらにはね、詳細なストーリーがこう載っておりますので、もしご興味ある方はそちらもチェックしてみてください。バックナンバーで取り寄せられると思います。アロハエクスプレスの153号になります。で、こうやってね、まあ改めてもうハワイって本当こういう移民の人たちで出来上がっていて、その言葉も通じない人たちがね、同じファームで苦労しながら働いたことで今のハワイの文化、それこそピジン・イングリッシュなんかも出来上がってるって思うとね、そういうのを知ると本当奥深いなっていうふうに改めて思いました。でね、そんな移民の人たちの歴史が分かるプランテーションビレッジっていうのがオアフ島のワイパフというところにあります。うちから近いんですけれども、で、先日そこが30周年記念でして、そのイベントに行ってきました。で、その各移民のね、プランテーションハウスが再現されてまして、すごくとても面白いです。もしね、皆さん次回のハワイ旅行で機会があったら行ってみてください。で、ツアーもあって、日本語のボランティアの方がいらっしゃれば、日本語ツアーもあると思いますので、事前にそちらは問い合わせていただくといいかなと思っております。ハワイプランテーションビレッジで検索すると出てくると思います。また私のね、インスタでも最近その内容を投稿してますので、そちらから辿っていただいてもいいかなとも思っております。ということで、今日はハワイアンに育てられたプエルトリコ人兄弟でお送りしました。最後にお知らせです。私は Kindle 本を出版しました。本のタイトルは「アフターコロナの海外留学ハワイ生活案内」になります。Amazon でハワイ留学で検索すると出てきます。ピンクと白の表紙で、著者はアルファベットでミキとなっています。また、皆さんからのね、質問やご感想をお待ちしておりますので、どしどしお送りください。それではまた次回お会いしましょう。アフイホー。